じゃあ民数記28、一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、今求めます。御言葉なる主よ、私たちに御言葉を教え導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に命じて彼らに言え、あなた方は私へのなだめの香りの火による捧げ物として、私への食物の捧げ物を定められた時に気をつけて私に捧げなければならない。
気をつけて捧げなさい。人間が作られた目的は礼拝です。死に礼拝するものを主が願っておられるんですね。霊と誠によって真の礼拝者を探しておられる。人間を神様が作られて本当に礼拝するかどうか、それを見てるんですね。だから私たちが何かを陶器とか作品を作って、これがよく焼かれたかどうか、こう陶器師が見るんでしょ。それと同じように、私たちを見るその部分がね、礼拝ですよ。だから主も求めてるんです。あ、いい作品、いいものを作りたい。これが真の礼拝者です。主が求めておられるって、主が求めておられる。だから私たちが本当の礼拝者になるために、主がこのように毎日火による捧げ物を捧げなさい。それも気をつけてやりなさい。私たちがこの火による捧げ物と捧げながら何を感じる、心の中で感謝、感謝、主への感謝、主への礼拝、賛美、主への栄光、それが生じるわけよ。これが主が求めておられることよ。人間が礼拝を学ばなければならない。礼拝がどんなものかということを主が教えてますね。礼拝は主を思うことですよ。主を思うこと、感謝すること、 think から think、 そのことよね。だから礼拝がこんなものだよ、あなた方が犯した罪から救われたという、毎日その礼拝を教えてます。三節、
彼らに言え、これがあなた方が主に捧げる火による捧げ物である。一切の傷のないオスの子羊をジョークの全焼の生贄として毎日2頭、1頭の子羊を朝捧げ、他の1頭の子羊を夕暮れに捧げなければならない。
だからこの私たちが天国に行っても礼拝がずっと続くんですけど、ほふられた子羊に栄光、誉れ、力、賛美がありますようにと、ずっと礼拝をするんです。だからほふられた子羊、それを教えてますね。ほふられた方、どうしてほふられたか、私たちのためにほふられてる。だからこの地上で、旧約ではそれを動物を通して教えました。今私たちはこのイエス・キリストが来られたことに対して直接イエス様に礼拝をしているんです。6節、
これはシナイ山で定められたジョークの全焼の生贄であって、主へのなだめの香りの火による捧げ物である。
これジョークというものはね、毎日毎日常に礼拝だから、 まあ、このことを通して私たちは主からいっぱい祝福を受ける。その祝福を受けるのは何でしょう。神様ご自身よ。神様ご自身をプレゼントする。神様がどんな方であるか、霊愛を通して分かる。その霊を受ける、聖霊ですね。この聖霊を受けて私たちが変えられるんですけど、これがこの後で見ようとする第一コリント12章からずっとこう続く、その聖霊ですね。聖霊の賜物を受けるんです。だから毎日捧げるということ、またある記念というものになったら捧げる。注意せす、
あなた方は月の第一日に主への全焼の生贄として、若いお牛2頭、お羊1頭、1歳の傷のないオスの子羊7頭を捧げなければならない。
この第一日、月の第一日、第一日がある。これは主だ。主が恵みを与えてくださって私が存在するんだとね、その主を思うことよ。主を思う。それで主に感謝を捧げる。これがね、礼拝です。このように主が教えてるんですね。また16節、
第一の月の14日は杉越の生贄を主に捧げなさい。
杉越の生贄、私のために杉越の子羊になってくださって、門柱と門番にこれは血をつけられた方、それを覚える、感謝する。私たちの中が、心がほかほかほかほかする。それ一番祝福でしょうね。それで17節、
この月の15日は祭りである。7日間種を入れないパンを食べなければならない。
だからこの杉越の子羊、ほふられた十字架のイエス・キリストによって私の罪が許される。この15日から罪がないのよ。パン種入れない、この祭りが1週間続く。まあその、このようにして、捧げる。初穂、26節、
初穂の日、すなわち7週の祭りに新しい穀物の捧げ物を主に捧げるとき、あなた方は聖なる会合を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。
初穂、この杉越の時の初穂もあるんですよね。初穂の束という、この麦です。麦の収穫です。これはイエス様が初穂としてよみがえられたこと、それを言うんですね。この26節の初穂ということは大麦です。大麦じゃない、麦です。麦の収穫ですね。これはペンテコステを意味するね。七種の祭り。だからこの杉越、私たちが存在するようになった、罪が許されてエジプトから出た、だから私たちはサタンから完全に救われるようにされたのがこのイエス・キリストの杉越、ペスオーバーですね。その祭りを通して私たちが神様イエス・キリストに感謝を捧げる。 それでペンテコステ、ね、聖霊が臨むことです。それがそこからこの発音というもの、まだ発音ですね、発音の日、すなわち七週の祭りに新しい穀物、麦です、麦、麦の刈り取る、だから本格的な収穫です。そのあと4ヶ月あとで、7月になるんですよね。第7月、これが29章である秋の祭りになるんですよ。ラッパの祭り、イエス様の再臨ということですね。このように私たちが一年中っと毎日イエス・キリストを思う、イエス様に感謝を捧げる、これが朝具から始まり、また月の1日、それも感謝し、これが主が私たちに願っておられるそのものです。だからこの私たちが作られたのは礼拝のためだということ、イスラエルの民を通して私たちに与えられるメッセージがそれですよ。サタンはそれを真似するんですね。自分も礼拝を受けたということで堕落したんですね。偶像になりました。アイドルになって、だから礼拝が間違ってするとイエス様に行かないでこのサタンに行くんですよ。サタンはこの世の価値観でこれを目の欲、肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの自慢のあれを見せるんですよ。イエス様がこのアラノで、エリコのアラノでこのサタンと戦ったんですね。サタンがそれを誘惑して、私を礼拝しなさい、これ全部あげるから、礼拝ですよ。結局礼拝、異端も礼拝よ、全ての宗教も礼拝よ。礼拝の方向先がどこか、私たちは私たちのために死なれたイエス・キリストに行く。しかしこのサタンは自分に向けるように誘惑するんですよね。この世のものをあげるから、あげるから、あげるから、それをエヴァが誘惑を受けたのはこの礼拝の問題、命の木の実を礼拝してそれを信じる、取って食べるところから善悪の知識の実を礼拝する。これ毎日見るとわあ、食べるのによく、目に親しく、いかに賢くする、それで触った、空女素愛よ、これが空女素愛。礼拝が間違ったらサタンに行っちゃう、ね、この仏壇とかね、この捧げるものは、ね、第一コリント十章で書いてある、これは悪霊に捧げるものだ、捧げが間違ってる。だから礼拝よ皆さん、ね、毎日私たちが朝目が覚めて、何を思うか、主よ、イエス様、イエス様感謝します、イエス様の御名に栄光、これが礼拝よ、上空の礼拝。私たちが毎日このように蒼天でね、毎日学んでる、それで祈ってる、それが何か、礼拝よ、礼拝を学んでる。じゃあ12章、第一コリント12章1節から見ましょう。
さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていただきたいのです、ご承知のようにあなた方が異教徒であった時にはどう導かれたとしても、惹かれていったところは物を言わない偶像のところでした、
だからこの礼拝が間違って偶像のところに行ったと、私たちがね、三節
ですから、私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません、
だからイエスが主です、毎日イエス様に感謝を捧げる礼拝は御霊よ、御霊の祝福を受けてるからそれができる、だから御霊によって私たちはイエスは主ですと毎日告白できる、瞬間瞬間告白、それが強くなると宣言が出る、イエスの御名によって、悪霊よ出てけ、イエスの御名によって病よ癒されよ、このようにね宣言ができる、これが聖霊充満よね。だから毎日私たちはイエス様に感謝し、イエス様がこの私たちのためにこの傷を受けて刺された。彼は私の罪のために刺し通され、咎のために砕かれた。このように毎日考えるのよ。毎日感謝する。これが礼拝ですよ。イエス・キリストを思うこと。そしてイエス様に感謝をさせる。彼の懲らしめ、私たちが平安をもたらし、イエス様の打たれた傷によって癒されました、このようにこう思う、礼拝する、それがどんどんどんどん強くなったらペンテコステになって、出てくる出てくる、聖霊充満になる。4節、
さて御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。
だから御霊の賜物、ペンテコステに御霊の賜物が現れた。ペンテコステの理由は収穫ですね、収穫。だからこの4ヶ月収穫される、ラッパの祭りまで収穫や収穫、収穫のために必要なものは何か、賜物が必要、聖霊の力が。だから礼拝者に主が与えられるのは御霊の賜物よ、ペンテコステのため。それでこの七節、
しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのです、
ここ皆の益となるため、だから賜物が現れる、御霊が現れる、皆の益となるため、だからでこの賜物、ダイナマイト、デュナミスと言ってるパワー、力が与えられる。それがペンテコステに収穫するためには力が必要よ、聖霊の力。だからこの聖霊の力なしでは私たちだけの力ですね。だからもう聖霊が収穫するために賜物を注ぐ、みんなの益となるため。だからペンテコステに賜物が注がれました。賜物が、力が注がれ、あなた方は力を受ける、 そしたらエルサレム、ユダ、サマリア、地の果てまで私の証人となる、証人となるための力です。力、みんなの益となるんでしょう。それがね、イエスの御名によって、イエスキリストの十字架の血潮によって、そのようにね、自分一人でこう思って感謝したものがね、賜物が来るとボーンと出る、ダイナマイトのバーンと爆発、力が出る。八節、
ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、
この知恵の言葉ということはね、このソロモンに、この2人の女性が来ました、それで、子供、赤ちゃんをさばいてください、自分のものだと、自分の赤ちゃんだと、一人がこう、転がって自分の子供が死んでしまったからね、横にいる赤ちゃんは自分の子供だと言ってる。その瞬間、ね、このソロモンに知恵の言葉が出る。知恵、じゃあ剣を持ってきなさい、これ半分にしなさい、これが知恵ですよ。瞬間的に現れる。イエス様に、ね、この悪い者たちが来て、イエス様を罠にかけるために、カエザルに税金を納めるべきかどうか、では手なりを見せなさい、これが知恵の言葉よ。これが誰の少女、カエザルです。カエザルのものはカエザル、神様のものは神様。これがね、本当にみんな驚嘆する。そのだから私たちが宣教のため悪魔と戦う宣教に出てね、その知恵がポンポンポンポン与えられること。だから私たちがこの狼を、羊を狼のところに送るようだと主が言われました。だからあなた方は蛇のように悟く、鳩のように疎く、これが知恵。敵はもう狡猾ですからね、そこに罠にかからない、そのようにこうしないといけないから、宣教長く続くための力、聖霊の現れ、知恵ですね。また知識ということは、知識の言葉は、ね、隠れてるものを分かるんですね。それを見抜くんですよ。これをこの、この夫婦がサッピラの夫婦がいましたね。隠したことが分かる。それで教会がね、こう汚れないように、アナニアとサッピラですね、こういったこと、隠したことがすぐ見抜く、分かる。これが知識の言葉です。旧説、
またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、
だからこの信仰というものはね、急にバーンと聖霊様によって信仰が来るんですよ。いや、これはできるんだ、奇跡を信じる信仰ですよね。台風がわーっと来るその時、じゃあ指でこう指示してあっちに行けと、そのようにね、その信仰が急に現れるんで、これは人間の信仰じゃなくて聖霊の信仰、神の信仰です。だから神を信じなさいという言葉があるんですね。それで、あの山に向けて海に入れとすれば海に入る。 から、ね、本当にそのような信仰が来るんですよ。まあ、朝鮮生は祈ってる時に地球本ですね、それを指でこう押せば地球が動くように、そのことはね、朝鮮生が負担持ってるんじゃなくて賜物が現れるから。イエスの皆使ってね、一つの18万5000名の軍隊が一日で、イザヤの信仰ですよね、あなた方が戦う必要がない、このような信仰がボーンと与えられる。だからそのことがあるから宣教ができるんですよね。癒しの賜物、癒しがその賜物として現れる。だからもうがんに末期がんにかかった人でもね、すぐ治るよね。放射線も当てなかったのに瞬間的には消えてしまう。和田さんがね、自分の手の水虫がある、先週明かしをしました。私に、先生、私こうただ手を握って祈って終わったんですけどね、これ消えました。長い間の悩みだった。じゃあ出世す、
ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。
じゃあこの奇跡も同じですね。奇跡だから人間が奇跡を行うんじゃなくて御霊が奇跡を行うんです。まだ予言も、まだ霊を見分ける、これがどんな霊がこんなにするかという、私にはね、人が喋ってる言葉を見るとその中の霊が見えるわけよ、ね、なぜ中にあるものが口で出てくるから、ああこの種の言葉はその中にこの霊がいるんだということが分かるね。これは霊を見分ける、うん、今全世界が、ね、地球を一つのトレインにしようと、ニューワールドオーダーを作ろうとする、霊が見分ける。どうしてこんなことをしてこれを、ね、動けないようにするか、ね、教会で集まるなとかね、もう感覚を置いて、これおかしいじゃない、いくら考えてみても、ね、2メートル離れるからコロナが入らないの、夜8時以降はコロナがあるし、以前はない、いくら考えて、だから霊を見分けることができないから、マスコミがこう喋ってることばっかり信じ込んで、悪い共産主義的な政治家が喋ってることも、その背景が見えるわけよ、ね、霊を見分けるから、ああこれが結局666に向けていくんだと。だから私たちは気をつけるね。じゃあ、異言、私たちが異言を語ってる、まだ異言を語って異言を解き明かす。時間がもっとあればもっと言えばいいけど、まあ、張先生がね、進学校の時、蔡先生に、じゃあ行って祈ってあげなさい、言って祈ってるんですね。異言が出て、異言の解き明かしをします。今あなたはその当時社長の奥さんでしたから、高級な車に乗って進学校に来て、自分はものすごく貧しい人でした。 それでね、あなたの夫はあなたを捨てて別のところに行くんだ。そういう言葉をしゃべってね、それで、まあ、あなたの娘は今ここに祈ってるこの人が夫になるんだと。だから蔡先生がね、サタン出ていけと言ってんだけど、このね、異言つやくされた通りになってると朝先生がその証しを知ってることを聞きました。じゃあ、まあ、あのこのようにね、収穫のため賜物が必要、パワーが必要けど、あの31節、
あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、う
ん、じゃあそれで13章に入るんですけど、何でしょうこれね、あの私たちが結局この地上で神様に集められていくんでしょう。これは収穫される、収穫の実というものは何でしょう。神様が望んでいるものは何でしょう。賜物はパワーよ、パワー、主が現れるパワー、それはみんなの益となるために現れる、私のものじゃなくて現れる。じゃあもう明日はね、あのラッパの祭りと、それで、天国の話をするんですけどね、そこに私たちが持っていくものは何でしょう。美でしょ、美、美は十三種よ。主産素は何か、愛でしょ、愛だから、パワーも重要よ。みんなの益となるために、教会が伝道する収穫のため、それもペンテコステに現れたものけど、私に益になるものは何で、結局愛よ、愛。明日それをまた見ましょうじゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。